暮らしに役立つ情報ワイド。脳ドックの検診費を助成します。国民健康保険または後期高齢者医療の加入者が対象です。対象国民健康保険加入者、紀の川市の国民健康保険に加入し4年4月1日時点で30歳以上の国民健康保険税を滞納していない人、後期高齢者医療加入者、申請時に紀の川市に住所を有し和歌山県後期高齢者医療に加入し後期高齢者医療保険料を滞納していない人、4年4月1日時点でいずれかの加入者であっても検診時に資格喪失している場合は受診できません。資格喪失後に受診した場合は検査費用を徴収します。医療機関名、1、日本赤十字社和歌山医療センター、2、和歌山市医師会成人病センター、3、医療法人西村会公用病院金曜のみ、4、岸川リハビリテーション病院火曜土曜のみです。受診期間は5年3月31日金曜日まで。定員、国民健康保険加入者1から4の医療機関合計で380人、後期高齢者医療加入者1から4の医療機関合計で50人、自己負担額1から3の医療機関は1万円、4の医療機関は5000円です。注意事項、検査内容に MRI、MRA、頸部超音波などが含まれます。ペースメーカーや除細動器などを装着している人は申し込みできません。1から3の医療機関は、脳ドックの検診に特定検診の検査内容が含まれています。市の特定検診と重複した場合、特定検診の費用1万2000円相当は自己負担となります。4の医療機関には特定検診が含まれていないため、40歳から74歳の人は市の特定検診を受診してください。検診当日に尿検査以外の一部検査を受診できない場合は、脳ドックの検診の費用が全額自己負担となります。申し込み期限は3月18日金曜必着です。申し込み方法、次の E、ローのいずれかの方法で申し込みください。電話での申し込みは受け付けません。 E、記載内容を参考にはがきまたは封書で国保年金課へ郵送。ロー、国保年金課、各支所、出張所の窓口に備えている申し込み書に記入し、提出ください。申し込み受付の時点で、市が医療機関へ名簿などの個人情報を提供することや、市が検査結果などの個人情報を医療機関から提供を受けること、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の収納状況を調査することに、同意したものとみなします。受診者の決定、受診希望者が多数の場合、当該助成事業を利用したことのない人を優先した後、抽選で決定し4月中旬に結果を全員に通知します。当選された人は期日を確認の上医療機関に受診予約してください。お問い合わせは国保年金課、電話77-2511本庁1階です。申し込みの宛先と記載内容、宛先は郵便番号 649-6492、 住所の記入は不要です。宛名は紀の川市国保年金課脳ドック係と記入ください。裏面には保険証の記号番号、郵便番号、住所、受診希望者氏名、振り仮名をつけてください。生年月日、満年齢、連絡のつく電話番号、 希望する医療機関を一つ選んで記載、1から4の医療機関名を確認ください。希望した医療機関で落選となった場合、 A、B のどちらかを選んで記載。 A、 希望の医療機関以外は受診しない。 B、 その他の医療機関でも受診したい。第一希望以外の医療機関名を一つ記入ください。過去に紀の川市脳ドック助成事業で受診したことの有無、すべて記入ください。記載漏れがあると無効となります。4月1日時点で国民健康保険に加入する人で、4月7日までに手続きが終了できる場合は申し込みが可能です。申し込みの際に加入予定である旨を記載してください。期日までに手続きが終了できなかった場合は対象から除外します。申し込みは受診希望者1人につき1枚が必要です。同一人が複数申し込みをしても1枚のみ有効とします。当選した人以外が受診することはできません。4月から成年年齢が18歳になります。成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする民法の一部を改正する法律が4月1日に施行されます。成年になると親の同意を得ずにさまざまな契約が一人で結べるようになる反面、結んだ契約を守る責任が生じます。消費者トラブルにはくれぐれも注意してください。成年年齢引き下げでの変更点、変わること、親の同意を得ずにさまざまな契約が一人で結べるようになります。例、アパートを借りる、クレジットカードを作る、携帯電話を買う、変わらないこと、飲酒、喫煙、競馬などの投票権購入の年齢制限は20歳のままです。競馬などとは、競馬、競輪、オートレース、モーターボート競争を言います。注意しておきたいこと、取り消せません。成人として扱われるため契約を取り消すことができなくなります。必ず確認、契約を結ぶ際には事前に契約内容を確認しましょう。無理はしない。本当に支払いができるのか、自分の収入に見合った買い物を。契約や買い物で困ったなと思ったら、消費者ホットライン188に相談しましょう。お問い合わせは商工労働課、電話 77-2511 本庁4階です。システム利用には事前登録が必要です。紀の川市公共施設等案内予約システム。市ではパソコンやスマートフォンなどで公共施設の予約や空き状況の確認ができるシステムを4月中旬から運用できるよう準備を進めています。本システムの利用には利用者登録が必要となりますので、登録を希望する人は窓口へ申請してください。対象施設は文化施設、地区公民館、コミュニティセンター、スポーツ施設です。岸川トレーニングプラザ、長体育館トレーニングルーム、パークゴルフ場を除きます。申請できる人、15歳以上で中学生を除きます。申請に必要なもの、1、申請者、代表者または使用責任者の本人確認書類。2、18歳未満の人が申請する場合は保護者の同意書。申請受付窓口、内田障害学習センター、小川ふるさとセンター、長総合センター、桃山会館、岸川障害学習センターです。月曜祝日を除く午前9時から午後5時まで。お問い合わせは障害学習課、障害スポーツ課、電話 77-2511 本庁4階です。狂犬病の予防接種。狂犬病予防法では、 犬の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。室内で飼っている犬も同様です。日本で狂犬病が発生した際にパニックにならないためにも、飼い犬には必ず登録と予防注射をしてください。狂犬病予防集合注射を実施します。当日必要なものと手数料。登録済みで狂犬病予防注射のみの場合、手数料1頭につき3,250円、持ち物、市から送付された集合注射案内はがき、問診と飼い主の氏名を記入して持参ください。新規登録と狂犬病予防注射の場合、手数料1頭につき6,250円、内田地区は4月11日月曜日と4月12日火曜日、桃山地区、友淵地区は4月13日水曜日と4月14日木曜日、長地区は4月15日金曜日と4月16日土曜日、小川地区は4月18日月曜日と4月19日火曜日、岸川地区は4月20日水曜日と4月21日木曜日にそれぞれの会場で行います。当日はマスクを着用ください。当日会場に来られない場合は動物病院で予防注射を受けてください。なお、日程表の時間は予定ですので、多少時間が前後する場合があります。注射はどの会場でも受けることができます。登録各種手続き。生後91日以上の未登録の犬を取得した場合や、引っ越しなどで住所が変更になった場合、飼い主が変わった場合、飼い犬が死んだ場合などは、30日以内に生活環境課に届出をしてください。観察をなくした場合は再交付もできます。登録手数料3000円、再交付手数料1600円。詳しくは生活環境課、電話 77-2511、本庁南別館1階へお問い合わせください。食育情報通信シリーズ9、食育の町紀の川市。食育の町紀の川市では、家庭でできる食育の情報をお知らせしています。今回のテーマは今が旬のフルーツ八朔です。日本一の八朔産地、和歌山県の八朔生産量栽培面積は全国1位で、国内生産量の約 70% を占めています。中でも紀の川市は、県内シェア 55% の生産量を占める日本一の八朔産地です。八朔には、皮が薄く、早い時期に収穫される早生八朔、最も生産量が多い普通八朔、皮が淡い橙色で果汁が多く、糖度が高い紅八朔などの種類があり、12月下旬から1月にかけて収穫し、4月頃まで出荷されます。栄養満点の八朔。八朔にはビタミン C が豊富に含まれ、果実1個で成人が1日に必要なビタミン C を摂取できます。また柑橘独特の爽やかな酸味のクエン酸は、血液中に含まれる疲労物質である乳酸を分解し、疲労回復を早める効果があります。また八朔の果皮にはオーラプテンという成分が他の果物より多く含まれていることから、オーラプテンの機能性についての研究が行われています。市では規格外や廃棄されるものを加工できる企業を誘致し、地域資源を活用した経済活性化を進めています。その一環として、オーラプテンに注目した民間プロジェクトにも参画しています。詳しくは八朔プロジェクトで検索。旬の八朔を食べよう。甘いだけでなく、すっきりとした酸味にほのかな苦みが特徴の八朔。 そのまま食べるだけではなく、ジャムやマーマレードなどに加工することで皮まで食べることができ、余すことなく楽しめるフルーツです。八朔は冷暗所で保管すると2、3週間日持ちします。気温が高い場合などは乾燥しないようにラップで包むか、袋などに入れて冷蔵庫で保存しましょう。野菜やフルーツなど旬の食材を食べることは、季節に対応した体づくりにつながります。今が旬の八朔には苦味成分ナリンギンが含まれており、摂取することで春に向けて活動的な体を作ります。四季折々のさまざまな食材がある紀の川市、いつどんな作物が収穫できて、どんな食べ方がおいしいのか、ぜひ興味を持って旬の食材を味わってみてくださいと、紀の川市食育推進会議会長三國一美さんの写真とメッセージが掲載されています。お問い合わせは紀の川市食育推進会議、電話 77-2511、 本庁4階農林振興課内です。以上、情報ワイドでした。